礼拝の備えの賛美歌、賛美歌21の242番を着席のまま歌います。 いまより。礼拝を始めます。あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。詩編26番。神様、太公節第一手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をだらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌146ページ、使徒信条 93-4。 天地の作り主、全能の死なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌248番。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、大降雪を迎え、クリスマスの準備の時になりました。世界は冬の寒さのように不安な事件やすさまじい動きがありますが、今朝静かな礼拝のひとときをお与えくださり感謝します。一人一人が新しい週の始まりを見舞いに呼び出され、ここ高野原教会に集まることができありがとうございます。あなたの許しと慈しみを数限りなく受けながら、罪を繰り返す私たちをお許しください。イエス・キリストの福音を述べ伝えるためにこの教会が建てられました。神の国の雛形として愛と許しを実践することができるように、この教会を清め、あなたの聖霊によって力づけてください。本日は礼拝の後、コーヒーアワーの交わりの時、また全体収容会が持たれます。どうか御心に沿った実りある集会になるようお導きください。クリスマスに受洗を希望している方が日々救い主を確信できるようにお守りください。高齢のため、病のため、ここに来れなかったとも、どうかその場その場に慰め癒してください。共に礼拝する日が早く来るようにお導きください。これらの願いと感謝、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌472番。 座りください。聖書を拝読していただきます。旧約聖書1240ページ、エレミヤ書33章1節から16節。聖書朗読の後、神が約束を果たす日という題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
主の言葉が再びエレミヤに臨んだ。この時彼はまだ獄舎に拘留されていた。主はこう言われる。創造者主すべてを形作り確かにされる方、その皆は主。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠れた大いなることを告げ知らせる。工場の土塁が築かれた後、剣を帯びた敵の侵入を防ぐために破壊されたこの都の家屋とユダの王の宮殿について、イスラエルの神主はこう言われる。彼らはカルデア人と戦うが、都は死体にあふれるであろう。私が怒りと憤りを持って彼らを打ち殺し、そのあらゆる悪行のゆえにこの都から顔を背けたからだ。しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らは初めの時のように立て直す。私に対して犯したすべての罪から彼らを清め、犯した罪と反逆のすべてを許す。私がこの都に与える大いなる恵みについて世界のすべての国々が聞くとき、この都は私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。彼らは私がこの都に与える大いなる恵みと平和とを見て恐れおののくであろう。主はこう言われる。この場所に、すなわちお前たちがここは廃墟で人も住まず獣もいないと言っているこのユダの町々とエルサレムの広場に再び声が聞こえるようになる。そこは荒れ果てて、今は人も住民も獣もいない。しかしやがて喜び祝う声、花婿と花嫁の声、感謝の供え物を主の神殿に携えてくる者が、万軍の主を褒めたたえよ、主は恵み深く、その慈しみはとこしえに、と歌う声が聞こえるようになる。それは私がこの国の繁栄を初めの時のように回復するからである。万軍の主はこう言われる。人も住まず獣もいない荒れ果てたこの場所で、またすべての町々で再び羊飼いが牧場を持ち、羊の群れを居合わせるようになる。山あいの町々、シェフェラの町々、ネゲブの町々、ベニヤ民族の所領、エルサレムの周辺、ユダの町々で再び羊飼いが群れをなして戻ってくる羊を数えるようになる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来る、と主は言われる。その日、その時、私はダビデの民に正義の若枝を生え出させる。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は、主は我らの救いと呼ばれるであろう。
今日からアドベントを迎えました。アドベントは到来、到着という意味を持っています。私たちが約、今日から4週間の間、 悔い改め、そして、希望を持って待つ時であります。アンゼルム・グリューンという人が、クリスマスの黙想ということで、私たちが、アドベントを過ごす時に、まあ、3つの、意味合いを持っているということを、書いています。3つの、こと。1つは、2000年前のイエスの誕生によって、来たということ。私たちが、待っている、まあ、その方はもうすでに来たんだという、2000年前に、すでに、やってきたということ。二つ目に、今日、まあ、今日、私たちのうちにキリストが来るということ。2000年前に来たということ。それから、今日ですね。まあ、本当に今日、まさに今日から、アドベントが始まりますから、今日から私たちのうちにキリストがやってくる。私たちの心のうちにキリストが来るということ。そして三つ目に、週末、まあ、終わりの日。ですね、終わりの日に、このうちに主が復活の主がもう一度、来るという。ですから私たちがアドベントの時、あるものが到着するということを、待つ時に、2000年前にすでに来られたその主のことを思い返し、そして今私たちと共に主がいること、そして、やがて私たちの終わりの時に主がもう一度再び栄光のうちにやってくる。まあ、三つの時。まあ、過去、現在、未来。この三つの時に主が到着する。主が来るということを私たちは希望を持って待つ。まあ、悔い改めと希望を持って待つのがアドベントであるということです。今日の聖書は2000年前よりももう一つ前。イエスが生まれる、まあ、大体500年ぐらい前のエレミアのお話です。エレミア書は先週少し取り上げましたけれども、バビロンというところでに、イスラエルの人たちが捕虜となって、捕らえられてきます。国が滅んで捕虜となった。その原因はイスラエルの人々が神様を裏切ったというところにある。そして、どのようにすれば、その捕虜となった国、滅びた国が再び神の国となれるのかということで、先週は陶工、まあ、陶器を作る職人、その人がうまくいかなければこう潰して作り直すように、何度も何度も神は私たちを修復される、私たちが破れを持っていればそれをこう作ろう、まあ、修復するような神様であるということを先週紹介しました。同じその神のイメージを少し抱いたまま、今日のエレミア書続きのところですが、をご一緒に見ていきたいと思います。今日のエレミアの聖書は、その滅びた国がどういうふうにこう回復していくのかという、その幻、ビジョンのような形で、ここには示されていると思います。少し長いので全部を取り上げませんが、まず、一節にエレミアは、獄舎に拘留されていたと書かれています。ですから、彼は、獄中で、獄中から、神の言葉を、まあ、語ろうとしている。彼が、その牢獄の中に置かれた。まあ、その体験の中から見出した。もしくはその獄中の中で聞いた神の言葉。3節、神様がこう語ります。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。神様を直接呼びなさいと。すなわち絶望の中にある人々、国が滅びてもうどうしようもない状態に陥っている人々に対して、神様が私を呼べ、すなわち、助けて、私を救って、という、そういう、魂からの、まあ、叫びをですね、神様に向かって呼びかけて構わない、と語っています。そして、知らない隠された大いなること、と書かれています。良いことが語られるのかなと思いますが、その後は神の裁き。 例えば五節にカルデア人、まあ、バビロンの人と戦う、都は死体で死体にあふれる、私が怒りと憤りを持って彼ら、これはユダヤ人たちです、彼らを撃ち殺してあらゆる悪行の上にこの都から顔を背けた、すなわち、まあ、裁きをこれから私は、成していくという厳しい言葉であります。ですからエレミアはまず獄中でこれから裁きが行われるという、まあ、厳しい言葉をまず受け取ります。しかしそれにその後に6節で、しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。しかしと、裁きがあり国の滅びがある、しかしそれが逆転するような出来事がその後に起こる、すなわち滅び去ったような国、もう傷だらけの人々に対して癒しと治癒、そして回復がもたらされる、誠の平和、戦争によって滅びたその国の人々に対して癒しと治癒と回復、これが神によって必ず与えられる。七節にはユダとイスラエルの繁栄を回復し、初めの時のように立て直す。エレミアはまず獄中で裁きの言葉を聞きました。そして絶望の中にあった自分をさらに打ちのめすような神の言葉がありました。もしエレミアがここで耳を塞いでいれば、もし彼がここでもう神の言葉はこれ以上聞かない、もう裁きは聞きたくない、そうであればこの先の言葉は、まあ、エレミアの耳には入らなかった。しかし彼はその後も、まあ、聞き続けた。そこにしかし、それを逆転させるような大いなる出来事が必ず起こる、癒しと治癒と回復が必ずこの国に、そして人々に与えられる、都が立て直される。続けて8節、私に対して犯したすべての罪から彼らを清め、犯した罪と反逆のすべてを許すと書かれています。神が隠された大いなることとして、その国の、まあ、回復、治癒、癒し、そして当時のユダヤの人たちが最も欲していた、神に背いたがゆえに国が滅びた、その神に対する反逆の罪、ここには全ての罪、それから私は許しを与える、神が全ての罪を許される、そこには人々が何かいいことをした、何か素敵なことをしたというのではなくて、むしろ神を裏切って滅びを経験した、そのようなものが、しかしその後、癒しと治癒と、そして罪の清め、許しを受け取ることができる、そのように神が語った、そのことをエレミアは聞き取るわけであります。その後10節以降も廃墟から、そして獣もいないところから再び人が住むようになる、花婿と花嫁の声が聞こえる、一番の幸せがそこにもたらされる、悔い改めによって神が許し、またすべての破れは修復されるという、まあ、それが具体的にどのように起こるか、獣もいなかったそこに人々が戻ってくる、花婿と花嫁が結婚式の喜び、感謝を人々に表すことがまた起こる、羊の群れが戻ってくる、死んだような町の中に生きた様々な命がまた戻ってくる、これが エレミアが獄中で受け取った裁きの後、私たちに与えられる、幻、ビジョン、その、神様が作られる新しい世の様子であります。それを示した締めくくりのところ、14節から。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を生え入れさせる。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は、主は我らの救いと呼ばれるであろう。滅びの後に癒しと慰めと救い、そして許しがある。新しい国はこのように人々の命で溢れかえる。そのことを述べた締めくくりに、見よ、私があなたたちの家に恵みの約束を果たす日が必ず来る。そしてその印として正義の若枝を生えさせる。エレミアの後の人々、神が救いの約束を果たす日には、その印として若枝が私たちのところに生え入れてくる。メシア、救い主が私たち人間のところにやってくる。それが神の約束のその日である。エレミアを含めて国が滅び、絶望の中にいた人々は、本当に一筋、暗闇の中の一筋の光。エレミアが私たちに語っているように、必ず絶望の中に希望の光が来る。メシアが私たちのために必ず来てくださるんだという、この一筋の光。主が約束を果たす日は必ず来る。その日に正義の若枝が生え、そして彼が公平と正義をもって国を治める。この約束を信じて、捕虜の中にあった人々は、捕囚の中にあった人々は、神に対する信仰を失わずに、そこで自分たちの信仰をもう一度考え直し、神が約束を果たされる日はいつ来るのか、いや、いつ来ても構わないように私たちは備えをなすんだ。私たちはこのエレミアの後に、2000年前メシアが私たちと共にすでに来られた、そのことを知っています。しかし今、2000年が経った今、本当に主は一緒に今いてくださるんだろうか。もしくは、これから主は本当に私たちを救ってくださるんだろうか。エレミアが見たようなビジョンを本当に私たちは持つことができるんだろうか。実はこの悩みはイエスの弟子たちの悩みでもありました。イエスと一緒にいたとき、イエスの言葉はほとんどもう明日にでも救いの日が来る。明日のことは思い煩うな。イエスの言葉はあたかも今日、もうすでに来ている。もしくは明日すぐに来る。そう思えるほど、神の救いはもうやってきている。そのことを語っています。しかし、当時の弟子たちがよくわかっていなかったことは、目の前にいるイエスが救い主であるということを、心の底から 信じることができなかった。復活の主に出会うまでは、その目の前にいる方が救い主であるということを心の底から信じることができなかった。そして復活のイエスに出会って救いが来たということが分かった。しかし、その弟子たちの後の教会の人たちもまた、終末がいつ来るのか、救いは本当に私たちと共にあるのか、一体いつになったら救われるのか、救いはもう来ていると言っている割には自分たちの生活は良くならないじゃないか、神は本当に私たちと一緒にいてくださるんだろうか。イエスの時代の人々、またその後の教会の人々、そして私たちもまた不安の中、本当に今が神の救いの時なんだろうか、そのような疑問を抱くものであります。先週たまたまですけれども、関谷先生がここで婦人会の方たちにお話をされた、その場に共にいる機会を得ました。関谷先生はユーモアを交えながら、年を取ることについて、ある意味残酷というか、例えばどんなに若返りのための化粧をですね、一生懸命したとしても、その肌が生き返るはずがないということですね。なんか笑いを取りながら、しかし結構厳しい、どんなに頑張っても肌の年齢をこう逆戻りすることはできない。そこからターミナルケアの命の終わりの話を、なさいました。時が、経つという、その時を私たちは止めることができないという、そのようなこと、他にもいろいろ話されたんですが、そのような、時の話をされました。その、2日後に東京で、通訳をさせていただいた、その講師の方もまた時についてのお話を、されました。この方は精神科のお医者さんで、今、名古屋の、いわゆるがん治療専門の病院で精神科医として働いておられます。小森さんと言いますけども、その方が、3つの、病を抱える人たち、病と共に生きる人たちと時間の話をしてくださいました。特にがんの告知を受けた後に、多くの人が持つ病気の症状について話をされました。一つは適応障害という症状です。簡単に時間のことから簡単に言うと、適応障害というのは、これから一体自分がどのようなことになるのか、未来をある意味悲観する、自分がこれからどんな目に遭うのか、これから先に自分の病状がもっともっと悪くなるんじゃないか、そんな未来に対する、不安、悲観を抱いている人が、陥ってしまいがちな病、その、環境、新しい環境や自分の健康が損なわれたことに適応することが、できなくなる。でそこで、精神科の、小森さんのところにやってくる。この人はいわゆる未来に対する不安の病であるというふうに語っています。二つ目はうつ病です。がんの告知を受けて、そしてそのうつ病の人の多くは、うつ病の人とうつ病と共に生きる人の多くは、自分の過去の失敗を、あまりにも大きく捉えすぎて、そして過去の中に生きる自分の、過去のことばっかりを考えて生きてしまう。ですから今のことを考えることがなかなか難しくなる。過去に引っ張られるような形で、人生を過去に足を引っ張られるような形で今これからを生きることがなかなか難しい。そのように小森さんは語っています。三つ目は繊毛という症状です。繊毛という症状の場合は、時間の感覚が崩壊してしまっている。未来、現在、過去、そういった時間の感覚が崩壊する、もしくは 大幅に乱れているという。そして小森先生のところにやってくるがんの告知を受けた人々、特にこの3つの症状を抱えてやってくる人たちがいるそうですが、小森先生がしているその一つの、対処の仕方は、それぞれの、未来への不安を抱いている人に、少なくとも未来の不安を取り除いて今どう生きるかということを共に考える。うつ病とともに生きる人には過去のことをもちろん取り上げますけれども、でも過去よりは今これからどう生きるのか。そして専門の症状、時間の感覚が乱れている方には、とにかく未来でも過去でもいいから、自分の時間の感覚の中で一番安心する時間を探すという、そういう治療の話をしてくださいました。そして自分が最も良かった時、自分が一番生き生きとしていた時、そういった時の話を丁寧に丁寧に聞く中で、少しずつですけれども人々は自分の時の感覚を取り戻し、そして未来への不安を抱いていた人が、不安はとりあえず置いて今を生きよう、過去の出来事にとらわれていた人もまた過去のことはある程度取り上げ、しかしやはり今からどう生きるか、そして専門の人を共に生きる人が、時間の感覚を過去でも未来でもいいから、とにかくその感覚を取り戻し、そしてなんとか周りの人と一緒に、そして病と共に生きる、そのようなことを、約3時間ほどですか、話をしてくださいました。そして私はこの話を聞いたときに、とても不思議な感覚がしました。私たちの多くは、その時間に関わる事柄によって悩みを持っている。過去がもう過ぎ去っているのに、しかし過去に起こった出来事が私たちの人生の中で消化しきれずに、もしくはその過去が自分たちの歩む道をあたかも遮ってしまうかのような形で繰り返しやってくる。これから起こることがどうなるかわからない未来、しかしその未来が本当に神様が約束しているような素晴らしい未来なんだろうか。実は私たちもキリストのその時を知っている。2000年前に主がメシアと共に来られたことを知っている。過去にトラウマではなくて素晴らしいことがすでに起こっている。そして未来、今日のエレミアの言葉のように、たとえ裁きや絶望があったとしても、その後に必ず神の救いがあるという、その未来が約束されているのにもかかわらず、私たちは未来への不安を抱いてしまう。アドベントは私たちに待つ、あるものが到着するものを待つということで、私たちに祈りを求めます。そして先週も取り上げましたが、悔い改めの時でもあります。悔い改めというのは、立ち返る、自分のいたところ、場所、家に帰るということです。ですからこのアドベントの時に家に帰る、立ち返って自分がいた場所に戻るということを私たちは求められているわけです。冒頭に紹介したアンゼルム・グリューンという人がこのアドベントについて書いている話で、こんな話がありました。ある方がアドベントの話をしている中で、私には今晩来客があります、私が家にいるといいのですか と語りました。そして私たちはしばしば自分のところ、自分の家にいません。自分の考えや感情とともにどこかにいたり、自分の考えとともにあてもなく歩き回っています。私たちは自分のところにいないので、すでに私たちのところにおられるキリストを、まだ来られていない、これから来られる方として認識していますと語っています。これはなかなか読んだ時にこう少しこう うなるというか、神が私たちの家に来てくださる、まあ、クリスマスの時にサンタさんが来るようにですね、私たちのこう心の扉を神様はノックしてくださる。でも問題はその神様が訪ねてきてくださった家に私たちがちゃんと戻っているのかということを、このグリューンという人は私たちにこう問いかけているわけです。確かに、まあ、神様はどこにでもいらっしゃるし、万能の方であります。でも本当に私たちの家にノックして来られる、必ず来るわけです。神様は約束されたわけですから必ず来るわけです。でも問題は、私たちがその時に自分の家に果たしているのか。私たちが過去にとらわれて、いや、あの日神様が守ってくれなかった、神様は来るはずがないと思ってノックしているその音を聞くことができないかもしれない。そして未来への不安の中で、神様が本当に来るそんなはずはないだろうと思ってそのノックが鳴らされる、そのノックの音が神のその訪ねてきたノックの音とは認識せずに、また誰かこんな夜中にいたずらをしに来たんだ、そしてその扉を閉めたまま神を迎え入れることができない。アドベントは2000年前にすでに神は私たちのところに来られた。それは私たちが何も素晴らしいから、神様を裏切らなかったからやってきたのではありません。弟子たちは全員主を裏切った。目の前に神がいるのに神と気づかない、そのようなもののところに神は来てくださいました。今年も私たちの家を主は訪れるでしょう。私たちがもし自分の家に帰り、そして神のノックする音を聞き、神を迎え入れるのであれば、今その到着の時、神が約束を果たす日を共に迎えることができるのです。お祈りします。神様、エレミアはその獄中からあなたが必ず厳しい裁き、そして国の滅びの後に必ず救いがあるということを約束してくださいました。神様、どうか私たちもまた今あなたをお迎えする準備をし、そして私たちが本当の意味で悔い改める、立ち返る、自らの家に本当に帰る、その準備ができた時にあなたが私たちと共にいましたもうて、本当に喜びのその救いの約束を分かち合う時を備えていてくださる、そのことを信じて共に祈り合い、その日を共に迎えることが許されますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌575番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、本日も御御首により言葉に集うことができましたことを感謝いたします。言葉に集えなかった眠れている方、老いた方たちなど、神が良きようにお御神導いてくださいますように、心よりお願いいたします。大祈りでございますが、主イエスキリストの皆によりまして前にお捧げいたします。アーメン。
今週誕生日を迎えられる方がいらっしゃいますので、お祈りしたいと思います。それから、信頼者が初めてじゃないか、お友達初めてじゃない、初めてな、じゃあ後で紹介してます。その後信頼者の紹介をしていきます。信頼者を紹介したいと思います。まず、誕生日者を覚えて祈りましょう。今日、三好常雄さん、それから12月、あれ、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、今日、三好常雄さんの誕生日です。じゃあお祈りします。神様、敬愛する兄弟三好常雄さんがその尊い命を受けたことを覚えて祈りを今合わせております。神様、どうか、ミュスネオさんのその歩みがあなたのお守りのうちにありますように。特にその信仰の歩みがあなたのお守りのうちにありますように。また、その心と体の平安が守られ、これからも礼拝を私たちと共にすることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。ツネオさん、おめでとうございます。それから、新しく、来られた方をご紹介したいと思いますので、その場で、立ってですね、顔を見せていただければと思います。辻中、歌さんですね。よく、どうぞ、立っていただいて。ようこそ、お越しくださいました。また、北海道からですけれども、また機会があればぜひ、お越しください。それから、塩見和樹さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、中田幸恵さん、後ろにいらっしゃいます。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
では、週報に従いまして、牧会報告をいたします。右のページの 地区別コーヒーアワーのご案内をニュースケースお願いします。
コーヒーアワーについて本日はちょっといつもと違った形でさせていただこうと思うのでご説明をさせていただきます。まず当教会のクリスマス礼拝の案内が載った、クリスマスカードが印刷出来上がってまいりました。これは250枚ほどあるんですけれども、毎年このカードはですね、病床におられる方や久しく教会に来られていない方、求道者の方、信頼会社の方にお送りしているものなんですけれども、今年は皆さんのお手伝いをちょっといただきまして、お住まいの地区別で集まっていただいて、宛名書きと一言メッセージを、ちょっとスペースが狭いので本当一言になるんですけれども書いていただくという作業を分担できたらなと思っています。地区の方と祈りを合わせてクリスマスの喜びと招きのを届けることができたらなと思っています。で、本日のコーヒーアワーは後ろに竹村さんが持ってくださっています、地区のプレートを壁にかけさせていただきますので、なんとなく、そこで地区別の方でお集まりいただいて、まずご歓談いただければと思います。信頼会社の方もいらっしゃいますので、そんなにいきなり集まらなくてもいいと思いますが、ご歓談いただいた後、その後、今日は収容会がありますので、それまでの時間を利用してはがきの分担を各地区で話し合ってください。担当役員が各地区にいますので、担当役員は、階段のところにあるはがきセットを抜いてきてですね、この住所をそこにいる方でチョキチョキチョキチョキと切って、で、分担していただければなと思います。で、今日その場で書いていただいても結構ですし、まあ、次週までに書いてきてポケットに集めて、担当役員が責任を持って投函するという形にさせていただきたいと思います。で、地区の方に書くっていうのが一番理想的だなと思ってたんですけれども、ちょっとそれは地区別にずらずらと、住所を、出すということがちょっと困難でしたので、書いていただく方は、地区の方とは限りませんけれども、祈りを持ってお手伝いいただければなと思います。で、今日お集まりいただいた皆さんの人数がですね、少なくって、まあ、ご負担の地区も出てくると思いますので、そういうところは私にご相談いただけたらと思います。どうぞご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。では、右ページのその次。全体収容会は12時半から2時までの予定です。テーマは役員選出規定について、それから発題は遠藤牧師、グループ協議と発表、新しい役員選出規定について共に考える会にぜひ皆さんお残りください。昼食費200円です。それから今週の集会聖書講座、12月1日水曜日10時半から牧会委員会、1日午後1時半から晩討会、1日水曜日7時半からひまわりグループ2日木曜日9時から1時、入門講座4、使徒復活洗礼聖餐、4日の土曜日午前10時半から同志社京田辺聖職集会、4日土曜日午後1時半から、これは森田副牧師の、メッセージです。街道清掃、婦人会の方、総年会の方、お願いします。牧師のご予定は、12月2日の木曜日午後2時が面会日となっています。次週12月5日、高端節、対抗節第2手術です。手術礼拝は、説教、斉藤千鶴子伝道師。その下、礼拝後の集会は、聖歌隊練習、第9回12月定例役員会午後1時。集会行事予定、幽霊杯が12月12日午後7時から説教者斉藤千鶴子伝道師。クリスマスの聖餐礼拝は12月19日日曜日10時半から 礼拝後愛妻会が持たれます。 CS 子どもクリスマス12月23日木曜日午後1時から、クリスマスイブ初夏賛美礼拝12月24日金曜日午後7時半から。以上です。あとは裏のページ皆様お読みくださいますようにお願いいたします。では恒例のグリーティングをいたします。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。では唱詠29番を歌いましょう。その後祝と高僧を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日添いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。Thank you.
しくお願いします。
そろそろですね、各地区、自分の住所地を探して集まってみてください。役員の人もそれぞれ作業を始めてください。木津川市 C の人、ここですよ。ないかな？あれ？いない？人は聞きに来てください。そろそろ集まってくださいね。みんな待ってますから。なんとなくわかんない人、私どこっていう人聞きに来てください。大丈夫かな。はーい、はい、あ、終了地区、あ、終了地区、はいはい、
木津川市 C の人 B の人待ってますよ。そろそろお願いします。聖火町ももういいですか。ちょっと待ってください。
前にカゴを置きますのでお一人200円入れてください。
お食事のところすみません。今から今日の資料を2部お配りいたしますので、お目通しください。